はい、どうも、今野洋悦です。今回は、現在、埼玉の方で、まあ、カウンセラーをされている、原田聡さんと、対談を収録させていただきます。この音声が、今聞いてくださってる、あなたのお役に立てたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、それではまず、簡単な自己紹介をしていただいてもよろしいですか？
はい、原田聡と、申します。今、カウンセラーとしてやらせていただいてるんですけど、僕ももともと過去、引きこもりの時代がありまして、高校卒業してから、4年ぐらい引きこもってたんですね。
はい、
で、そこから、まあ、ある意味、脱することができて、外で、まあ、人と楽しい時間を過ごせるようになった。で、その外で楽しい時間を過ごせるっていうことが自分にとって本当にありがたいこと。で、この今の感覚を今悩んでて、なかなかそこから抜け出せない人に、どんどん変われるんだよっていうことを教えていけたらなと思ってます。
ああ、なるほど。自分自身が、まあ、引きこもりだったからこそ、
はい。
まあ、今引きこもってらっしゃる方や、またその親御さんとかに、まあそのお手伝いをしていきたいなっていう志でやっていらっしゃるっていう。なるほど。それでは早速なんですけども、まあこの音声を聞いてくださってる方っていうのは、不登校とか引きこもりのお子さんがいらっしゃる、はい、まあ親御さんが大変多いんですけども、
はい、
まずそれではその親御さんの方々、皆さんが一番聞きたいことだと思うことなんですけども、
はい。
その引きこもってる子供の気持ち、まあ、原田さん自身が引きこもっていらっしゃった時っていうのは、
はい。
どのような気持ちでいらっしゃったんですか？
そうですね。僕が、引きこもってしまった原因っていうのは、
はい。
自分の肌にですね、ものすごいコンプレックスがあって、
はい。
で、高校生の時に、ニキビとかアトピーがひどかったんですね。
はい。
で、それを、もう、自分で、とにかく気にしすぎてしまって、で、鏡を見るたびに、自分に対してすごい否定的な言葉をかけたんですね。
ああ、
こんな汚いやつはいないとか、
はい、
こんな汚い肌だから、彼女もできない、友達も汚いと思ってるんだろうな。っていうのを、
はい、
もう常にぐるぐるぐるぐる頭の中でそういう言葉が回っていて、
はい、
だからこんな汚い自分は誰も受け入れてくれないと思って、人に照れなくなっちゃってるような、そんな状態でした。
肌が、まあ、原因となって自分の中ではそれで自己否定を繰り返すようになって、はい、まあ、苦しくなってしまって、まあ多分それがまた人の目が気になるようになり、
そうですね。
人からこう言われてるんじゃないかと思うようになり、言ってなくても言われてるように感じるようになり、で、まあそれが、まあ原因でどんどん外に出られて、出ることが難しくなっていった。
そうですね。
ああ、なるほど。まあ私自身も引きこもってましたし、多くの方々をこれまで拝見してきて言えることっていうのは、不登校とか引きこもりの方々は、やっぱり自己否定をしてる。こんな自分ではダメだ。っていう思いを常に持ってて、だから、人からもそう言われるんじゃないかとか、思われてるんじゃないかって思ってる方が大変多いと思うんですね。で、まさにその原田さんもそのような状態でいらっしゃったと思うんですけども、それではその引きこもってる時っていうのは、どのような生活をしてらっしゃったんですか？
はい、そうですね。もう、まあ一日中家にいるわけですけど、
はい、
家族はみんな、昼間は働きに外に出てて、
はい、
で、家に一人でいるような状態なんですね。
はい、
で、まあ電話が鳴ってもまず出ることはしないし、玄関でピンポンが鳴って宅配便が届いてもまず出ないし、
はい、
ずっと、まあ一人で部屋の中にいるだけで、で、まあトイレ行くときに部屋の外に出るぐらい。で、まあ夜になってくると、その家族が仕事から帰ってきて、
はい、
で、夕ご飯だけは、まあ一緒に、ご飯だよって呼ばれたら、一応自分の部屋を出て、食べに行くんですけど、
はい、
もう 家族と近づくのも嫌だったんで、
うんうん、
まあ、テーブルでみんなで食べるんですけど、
はい、
ちゃぶ台の上に乗ってるご飯と味噌汁、自分のを持って、うん、もう部屋の端っこまで下がってい って、
はい、
でそれを絨毯の上に置いて、うん、下に新聞を広げて、まあ、ずっと下を見ながら食べて、
一人で。
そうですね。
うんうんうん、
家族はみんなテーブルで食べてるんだけど、一人だけ離れて、食べて、
はい、
で、食べ終わったら、まあ、ぼそっと多分ごちそうさまって言ってたかなっていう、もしかしたら言ってなかったかもしれない。うんうん、で、自分の分を片付けたらすぐもう部屋に直行するっていう、生活をしてましたね、
はい、その時の親御さんの対応って言ったのはどのような感じだったんですか？
そうですね。うちは、まあ、良かったのか悪かったのかわからないんですけど、
はい、
結構、放任してくれたというか、
うんうん
うん、まあ、口うるさく言われることは、父からも母からもなくて、
うんうん、
だから、ご飯食べるときもそんな下がって床に置いて食べてるんだけど、
うん、
それに対して何かを言われたりとか、
うんうん、
ずっと家にいて何もしてないから、
はい、
早く働きなさいとか、
うん
まあ、たまにボソッとは言われた気はするんですけど、
はい、
その口うるさく言われたっていう感じはなくて、
うんうん
うん、逆になんだろう、まあ興味を、まあ向こうは心配してくれてたと思うんですけど、興味を持たれてないのかなぐらいの家庭でしたね、
うんうん、まあ、暖かく見守ってくれてたと。
そうですね、いい風
になると、うんうんうん。まあ、まさにそれっていうのはね、素晴らしい、関わり方としては素晴らしいなと思うんですけども、うん、よく私がですね、その親御さんから聞かれることっていうのは、
はい、
まあ、どのように対応したらいいんだと。
はい、
まあ、そのお子さんお子さんによっても状況が違うんですけども、
うん、
その中で特にその親御さんが知りたがっていらっしゃることっていうのは、
うん、
私の経験では、その、引きこもってる時とか、自分の将来のこととかを考えてるのかどうか。で、そう、パッと見ると、親御さんから見ると全く考えてないように、まあ見える場合が大変多いですよね。やっぱり、父親逆転と生活して、まあ食べたい時に食べたりとか、寝たい時に寝たりとか、まあお子さんによっては親御さんと全く顔を回せない、はい、話すら全くしないってお子さんもいらっしゃいますし、で、やっぱ親としては、この子の将来どうなるんだろうかとか、すごく不安なんですよね。で、だからその親御さんが知りたいことっていうのは、子供自身は将来のことを考えてるのかどうか。はい。
なるほど。
その、で、その引きこもってらっしゃった時っていうのは、原田さんの場合は考えていらっしゃったんですか？
そうですね。僕がもともと、
はい。
引きこもり始めた時というか、高校卒業した時。
はい。はい
っていうのは、はい、一応大学に進学したいなっていう思いがあったんですよ。うんうん、
はい。
で、そこで、予備校に行くか、
はい、
自宅で勉強するかっていう、
うんうん、
その選択肢があったんですけど、
はい、
もうとにかく、その時はコンプレックスでいっぱいだったんで、
はい、
電車に乗るのなんて無理だと、
はいはい、
予備校に行くのは無理だと思って、
はい、
もう部屋に一人でいて、勉強しようと思ったんですよね。
はいはい。その、無理だっていうのは、その人の目が怖くて無理
です。そうです
ね。なるほど、はい。
で、満員電車とかだと距離が近いわけじゃないですか。
はい。
もうそんなのは耐えきれないと思って、
うんうんうんうん、
自分にとって絶対無理な世界だったんで、
はい。
もう、まあある意味一つしか選択肢がなかった。家で勉強するっていう。
はい。なるほど。
なので、表向きでは、その、大学、進学、を目指して家にいるみたいな、はい、ある意味言い訳。
まあそういう体制を保つつ
が、あったので、
はい、
まあ両親は本当に進学する気あるのかなとか、
はい、
うん、そういう心配はいっぱいあったと思うんですけど、
はい、
うん、その言い訳に助けられてた面はあると思いますね、僕の場合は。
うんうんうんうん、まあ多分、親御さんご自身も、多分まあ、その言い訳ったら言葉は良くないですけど、そういう体制によって多分受け入れられる部分もあったんではないかなって気はするんですよね。
そうですね。
まあ家で、まあ表向きには、 そのほら家でね、まあ宅浪してるというか、家、うん、家で勉強してると。ってことですね。なるほど。じゃあ、まあ、そのような期間がずっとあったわけじゃないですか。
はい。
そこからその出ることができたっていうのはどうしてなんですか？
そうですね。
はい。
まあ、出ることができたっていうのは、
はい。
4年、まあ僕がその引きこもってたっていう自分の感覚で、
はい。
4年間っていう期間があるんですけど、
はい。
たまに1ヶ月ぐらい短期のバイトをどうにか、やったりとかした時はあったんですね。
はい、人の目は怖いながらも。
ながら、うんうん。でもそういう時もなるべく同年代のいない、
うんうん、
じいちゃんばあちゃんばっか働いてるような工場であったりとか。
わ、はいはい、かります。はい。
極力その人と会わずに、ただ作業を、同じ作業をやってれば時間が過ぎるみたいなところを選んで、やったりしたんですけど、
はいはい、
それでも、まあなかなか続かない、
うんうん。
やっぱ疲れちゃうんですね。人がいる場所に行くと。
はい。
で、もう全然出れない期間が、
はい。
本当1年弱ぐらい続いた時があって、
うんうんうん、はい。
もう、とことん自分の中で、本当どん底まで精神的に、
はい。
落ちた時があって、
はい。
で、それまで家族に、
うん。
その、なんで引きこもってるかっていう理由を話したことがなかったんですね。
うんうんうん、うん。
向こうから聞かれることもなかったし。
はい。
でもどうしようもなくて、
はい。
初めて母親に相談したんですね。
こちらから。
自分から。
あ、はい。
で、まあ肌のことが気になって、
はい。
もう、どうしようもないとその、
うんうんうん、
外に出る気になれないし、
はい。
うん、働く気にもなれないし、
はい、
大学行ったとしてももういい未来も思い浮かばないと、う
ん
う
ん、はい、
でそれを初めて母親に相談して、
はい、まあ、
話してるうちに自分も泣き出しちゃったんですけど、
はい、
で聞いてる母親も涙を流しながら聞いてくれて、で僕にそこでこう言ってくれたんですね、
うんうん、
あんたは初めて、
うん、
その今挫折を味わってるかもしれないけど、
うん、
もう私の産んだ子だから大丈夫だと思ってるよっていう一言を言ってくれて。
うんうん、おー、素晴らしいですね。
そうですね、
うんうんうん。
で、その言葉を聞いた時に、
はい。
あ、そんな風に思ってくれたんだって、初めて分かったんですよ。
あ、親御さんが。
うん、うん、うん。で、そんな風に、まあ、すごい信頼してくれてるっていう風に僕は受け取ったんで、
はい。
それだったら、まあ、実家で、ね、ご飯食べさせてもらって、ただで部屋をある意味貸してもらってるような状態だから、
うんうんうんうん、
ほんとちょっと外に出て働いて、
うん、
月に1万でも2万でも、
うん、
家に入れたいなって素直に思えて、
うんうんうん、
で、母にそのことを相談したほんと、1ヶ月経ってないと思いますね。2週間、3週間ぐらいで、次のまあバイトだったんですけど、
うん、
アルバイト先を見つけて、
うん、
で、働き始めたっていうのが、
あ、
一番大きいきっかけでした、
うん。お話を聞かせていただいて思ったのは、まあその苦しんで苦しんで苦しんで、もう限界だって言い方を変えれば突き抜けたってことですよね。
ああ、そうです、
ね。で、ちょうどまたそのタイミングで、お母さんとお話をして、そしてまたそのお母さんがまあ受け入れてるよって、ありのままをまあ受け入れてるってメッセージじゃないですか。
うん、そうです。
うん、それを聞いたことによって、なんかその、変わったのかなって心境が。
うん。
はい。っていうような気はしたんですけども。
うん、
それではその、よく引きこもってる方の中では、その、まあ1ヶ月のアルバイトとかも、まあされないというか、できない方も、
う
ん、
そうです
ね、はい、多いんですけども、なぜその、原田さんは、まあその間もしたりすることができたんですか？
なぜアルバイトをすることができたか
です か？はい。はい。
そうですね。まあ、何個か理由があると思うんですけど、
はい。
その、表面上、宅浪っていう感じだったんですよね。
はい。はい、
うん、で、一応、そんなに親は口うるさく言ってこなかったんですけど、うん、たまに、その、まあ、受験って大体2月、3月がシーズンじゃないですか。
はい、はい、はい。
その後半、秋からから冬にかけては、 家で勉強してもいいけど、前半ちょっとぐらい働いて、お金を稼いでくれみたいなことを何回か言われたことはあったんですね。
はい。
で、それを言われて、
はい。
まあ、自分で、それもそうだなと、どっかで思って、
はい。
もちろん嫌なんだけど、
はい。
極力その、自分にとって安全に働ける場所というか、
はい。
うん、嫌なんだけど、どうにか探して、どうにか働くけど、やっぱ続かなかったみたいな。
じゃ、上尾さんのその一言も、やっぱ、まあそのきっかけとしては。
そうですね、それがきっかけでしたね、は
い。なるほど。まあ、よくそのようなこと言っていいのか悪いのかっていうご相談を受けるんですね。
あ、
まあ、それケースバイケースではあるんですけども、まあ私はどちらかというと言ってもいいと思うんですよ。
はい。
その、無理やり、その、行かせようとか、するのは良くないとは思うんですけども、うん、親御さんは親としてはこう思ってるんだっていう意思を伝えるっていうことはいいと思うので。
そうですね。
はい。と思うんですけども、原田さんとしてはいかがですか？
今のを聞いて思ったのが、やっぱ、強制されてるっていう感覚は僕自身一切なくて、
はい、
その、あんたがその受験するのは分かってるけど、
はい、
食べるのにとかにもお金がかかるから、だから、まあ前半ぐらい働いて、ちょっとお金を入れてもらいたいと思ってるっていうふうに、親は言ってくれてたんだなって今思いました。
強要はしないして、あくまで自分の意見として伝えてくれた。
うん、そう。
あ、はい。じゃあ、この音声を聞いてる親御さんで今そう思ってる方はぜひそうされてみてください。はい。というわけで、まあ、じゃあそのような過程を通して、まあそのお母さんからその言ってもらえたことによって、
はい、
まあその状態からは脱せれたと。
そうですね。
はい。それでは、この引きこもりの状態から出てからは、どのような生活をされていらっしゃったんですか？
そうですね。まあ、その母親の言葉がきっかけで、出ることができて、
はい、
で、まあ工場だったんですけど、
はい、
派遣社員として働いて、
はい、
で、そこが一番長くて1年半ぐらい働き続けることができて、毎月、その、実家というかまあ、親にもお金をいくらか渡せて、
はい、
でも根本的に自分に自信はなかったので、
はい、
ただ職場に行って家に帰っての往復だけで、また自分の中で本当この先将来どうなるのかなとか、昔はその大学に入って、
はい、
なんか資格を取ったりして、
はい、
その資格のおかげでいい給料がもらえたりとか、その道しかないと思ってたんで、
はい、
それももう、なんか無理そうだし、
うんうん、
かといってこの派遣社員のバイトは時給が850円で、
はい、
これ将来どうなるのかなって、うん。
まあ生活する意味もね、ギリギリカツカツの状態だと。
そうですね、実家だからまだいいけど、
はい、
うん、この先不安だなと、
はい、
思ってる時に、
はい、
また、新しい人たちとの出会いがあって、
はい。
で、そこから、いろいろコミュニケーションのこととかを学ぶようになってきたんですね。うん、
あ、その心のこととか、まあ、コミュニケーションとか。
ね、
ああ、なるほど、
はい。はい。メンタル的なこととか、
はい。
いろいろ学ぶようになって、
はい。
で、まあ、いろんな、学んでいく中でも、
はい。
波はあって自分が何度も落ち込んだり、
うんうんうん、
泣きながら外を歩いたりとか、
はい、
そういうのもたくさんあったんですけど、
はい、
それでもずっと学び続けて、
はい、
で、バイトは辞めて、
はい、
自分でホームページの作り方とかを勉強して、
はい、
で、そっから収益というか、
はい、
お金が発生するようになって、う
ん
う
ん、まあそのインターネットビジネスを始められたっていうことですかね。
そうですね。
はい、なるほど。うんうん。で、まあじゃあそのインターネットのビジネスで一応生計立てれるぐらいには、
そうですね。
おお、
にはなってありがたいことに。
はい。はい、なるほど。じゃあ、 その引きこもりから出てから、まあいろいろそのアルバイトしたり、派遣社員として働いたりしながら、うん、まあ自分の心をより良い方向へ、まあ行くためにですよね。まあその学びを始められて、
うん、
で、その中でまたインターネットのビジネスにもトライされて、うん、まあ生計を立てれるような状態にはもうなることができたと。
そうですね。
まあ、その具体的にその学ばれたことっていうのはどのようなことだったんですか？
そうですね。具体的にはというと、
はい。
まあ、一つ大きいのは、
はい。
コーチングとか、
はい。
まあ、カウンセリングの勉強会、はい、セミナーに行ったりして、
はい。
本当、半年間とかもっと、
はい。
学び続けて、
はい。
で、その学んだことを、
はい。
まあ、自分の友達とか、周りにいる悩んでる人とか、
う
ん、そういう人に対して、
はい、
どんどん実践というか、
ああ、なるほど。
試していったっていう感じですね。
ああ、学んだことをどんどん実践していって、まあ、はい、自分のものにしていったと。
はい。
なるほど。まあ、原田さんとお話しさせていただいてて、私がいつも思うのは、すごくその不登校とか引きこもりに対してすごい情熱を持ってらっしゃるじゃないですか。まあ、正直、今の私より、もうずっと終わりになるなと、始めた当初の頃はすごく自分もあったんですけど、はい、もう正直ね、お話をさせていただいてると、もはやもう今の自分、私なんて、足元にも及ばないほど、その不登校とか引きこもりの方々のためになりたい、うん、改善させるためのそのカウンセリングをしていきたいと。まあ思ってらっしゃるなってことをすごく感じるんですけども、
はい、
まあそれは多分一つはやっぱりね、ご自身が引きこもってた経験があったからっていうのが、はい、あると思うんですけども、なぜ今そのようにしてその、まあ、不登校とか引きこもりの方々、またそのご家族のやっぱりお役に立ちたい、カウンセリングとか、まあそのようなことをされていかれたいって思われるんですか？
はい、それはですね、やっぱ今おっしゃっていただいたように、
はい、
その自分自身の経験、
うんうん、
自分が悩んで、まあ、外に出れなかった時があるから、
はい、
すごいもう引きこもってるこの気持ちとか、
うんうん、
もう自分のことのようにわかる、
うんうんうんうん、
でそこにいる時はやっぱその世界が全てになっちゃうんですよね。
あ、はい、
自分は自分の中にいるんで、
はいはいはいはい、
でもこうしてその何年か経って、
はい、
振り返ってみると、
はい、
あの時もうこの世界しかないと思ってたけど、うんうん、そんなのは嘘だったんだって。
ああ、なるほど、はい。
いくらでも変われるし、
はい、
どういうタイミングで変わるかとか、
はい、
そんなのは本当、時間が経ったりとか、人と出会ったりとか、
うんうん、
してみないとわからないし、
はい、
その、ちょっとでも良くなりたいっていう気持ちが、あるんだったら、
はい、
必ずいい方向に行けるんだなっていうのを、身をもって感じていて、
はいはい、
だったら、今そのちょっと出たいとか、その悩んでる人たち、
うんうんうん、
子供、親御さん含めて、
はい、
その自分が関わることで、
はい、
その、そこに小石を投げ込むというか、
はい、
何かしらいい働きかけをできるんじゃないのかなっていう思いがすごいあって、
うんうんうんうん、なるほど。まあこれまで学んできたこともさらに活かすっていう意味でもそうですよね。
そうですね。
まあご自身の引きこもりの経験と、まあカウンセリングとか、まあコーチングとか、心理学を学んで、まあ実践してきたっていうところからもやっぱりそのような方向に行かれたり、
はい、
なるほど。まあ、それで実際にね、私のまあ知り合いの方とか、まあね、引きこもりの方とか、まあ、引き投稿とか引きこもりのお子さんをお持ちになる親御さんとかご紹介させていただいて、で、その皆さんが原田さんとお話をされて、まあ、カウンセリングを受けてすごく良かったと。やっぱりその、はい、おっしゃるところには、やっぱりその、実際に経験がね、その、うん、に裏付けられたものがあるからではないかなと思うんですけども、
はい。
それでは、実際、じゃ今、引きこもっていらっしゃる方に、
はい、
もし原田さんがお会いするとしたら、
はい、
どのようなメッセージを投げかけられますか？
どのようなメッセージ？そうですね。まあ、いろんな理由で、引きこもってる人がいると思うんですよね。
はい。
で、僕の場合は、やっぱ、自分自身にコンプレックスがあって、
はい。
その自分に対して否定的な メッセージを、うんうんうんうん、送り続けてて、全然自分のいいところを見つけてあげられてなかったんです、
ね。ああ、なるほど、うん。
もうその悪いところが自分にとっての全てだみたいになっちゃってて、
うんうんうん、
で、そうやって自分をいじめていじめて、どうしようもなくなっちゃってる人っていっぱいいると思うんですよね。
はい。
だから、その、いじめる手っていうか、いじめる勢いを緩めてあげて、
うんうん、
ちょっとでも、自分のいいところ、
はい。
うん。を自分自身で見つけてあげてほしいなって思うんですね。
なるほど。うんうんうん。
で、それは、その、自分自身だけじゃなくて、
はい。
その子に関わってるすべての人が、
はい。
その子のいいところを見つけてあげたりとか、
うんうんうん、
関わってる人も自分自身のいいところを見つけたりとか、
はい。
うん、ちょっとずつ、その悪いところを探しじゃなくて、
うんうん、
自分の周りにいる人のいいところを探すっていうのを、一人一人がやっていけば、
うんうんうん、
絶対いい方向に変わっていくと思うんですよね。
そうですね。
うんうんうん、なんでそういう、うん、ちょっと矛先を変えるっていうのを、
うん
うん、一番今伝えたいなって思ってることですね。
ああ、なるほど。まあ、それではあと、または、この音声を聞いてくださってる方は、まあ、不登校とか、引きこもりのお子さんがいらっしゃる親御さんが、
はい。
はい、大変多いんですけども、それではそのような方々に対して、親御さんに対しては、まあ、どのようなメッセージを、はい、投げかけられますか？
そうですね。やっぱり、
はい、
まあ、まずその、引きこもってる状態が悪いことなんだっていう、うん
はい
うん、その考えはどうなのかなって、ちょっと疑ってみてほしい。
はい、ああ、なるほど。はい。
確かに、その一瞬一瞬、一日一日の単位で見ると、
うんうんうん
隣のお子さんは普通に学校に行ってて、反対側のお子さんも学校に行ってる。
はい、
で、うちの子は行ってないってなったら、
はい、
確かに、うん、その悲しかったり悩んだりする、
うんうん
うん、原因になると思うんですけど、
はい、
本当、5年後とか、
はい、
10年後とか、考えた時に、
はい
はい、もしかしたら隣のお子さんが引きこもってるかもしれないし、
そうですね。う
ん、で、自分のお子さんが、なんかのタイミングでやりたいことを見つけて、
うん、
もう、海外で働いたりするかもしれない。
はい。
そういう可能性って、ゼロではないと思うんですよね。
確かに。うん、なるほど。
で、うんうんうん、僕も自分が、こもってる時に、
うん、
その、引きこもりの人の役に立ちたいとか、親さんの役に立ちたいなんて、
はい、
考えたことは一瞬たりともなかったので、
はい。なるほど。
うん、でも、本当人との、誰かの言葉だとか、
うんうん、
誰か人との出会いによって、
うんうん
全然違う自分に常に変わってきていて。
うん。うん。なるほど。
どうなるかわからないから、その可能性の方を見てあげてほしいっていうのを。
あー、なるほど。うん、うん、うん。じゃあ、まあ、実際、その、不登校とか引きこもりのお子さんがいらっしゃる親御さんっていうのは、すごく今不安でいらっしゃると思うんですね。
はい。
気持ち的に。まあ、はい。じゃあ、そのようなお気持ちに対してはどのような言葉を、
はい、不安に対してですね。
はい。
まあ、これが、救いになるのかわからないですけど、
はい、
不安なことをずっと見てると、
はい、
どんどん不安になるし、
もっと不安になる、
うん
はい。
どんどん膨らんでいくと思うんですよね、うん
はい
うん。で、その不安な状態を見て、
はい、
元気になったり励まされる人っていないと思うんですよね。
そうですね。
うん。
うんうん、
だから、まず、お子さんの問題があって、
うん、
で、それを自分の中で解釈していけないことだとか、悪いことだとか、悩んでしまって、不安になってしまうと思うんで、
うんうんうん、
まずその、自分の中で難しいかもしれないんですけど、
はい、
切り離してほしいですよね。
不安と。
そうですね。うん、不安と、あと問題、その、子供の問題であって、
うん、
自分の問題ではないみたいな。
うんうん。まあ、精神的な自立ってことですかね。
そうですね、
うんうん。
子供は確かに引きこもってるっていうのは事実なんですけど、
うん、
それをその、解釈して不安に思ってるのは自分自身なので、
うんうん、うん。まあ、確かにそれはそうですね。
そうですね。そこに、まず、気づいて、
うん
うん、まず気づくってことですね。
うんうんうんうん、
で自分が引きこもってるの あ、不安で捉えちゃってるんだなって。
うん、うん。うん。
そこで、まず切り離してみてから、
うん、うん、うん。
じゃあ自分はどうしたいのかとか、うん、さっきのそのいいところ探しじゃないですけど、
うん、うん。
その不安に囚われる時間をちょっと減らして、
うん、うん、うん。
自分が好きなこととか、
はい。
ちょっとやってみる時間を増やすとか、
うん、うん、うん。
まず、自分の状態を良くしてあげるっていう、
うんうん。
自分が不安にとらわれる時間を少なくするってい
う
ことに目を向けてみてほしいなって思います
ね。うんうんうん、はい、あ、親御さんご自身がその不安な気持ちから少しでも解放されるような方向に心がけていかれると。
うん、そうですね。
うんうんうん、じゃあ、それでは最後なんですけども、
はい。
やっぱりその、お子さんが、まあ、不登校とか引きこもりの状態から改善されていくためにはですね。
はい。
まあ、ズバリ、まあ、カウンセラーとして。
はい。
はい。どのようなことをされたら、親御さんがどのような態度を取っていかれたら、そのような対応をされたら、そのように、改善されていかれると、より良い方向へ向かっていかれると、原田さんは考えられていらっしゃいますか？
そうですね。今まで言ったことのまとめになっちゃうかもしれないんですけど、全部繋がっていると思ってるんで。
はい。
うん。その、引きこもりの現象に良い悪いはないので、
うん、はい、
それは悪いものだとか、
はい、
うん、不安の原因にしちゃってるっていうのは、
はい、
本当自分の捉え方がそうであるだけで、
うん、はい、うん、
本当、ね、その、僕みたいに引きこもった期間があったからこそ、こうやって人の役に立ちたいっていう気持ちが、すごい溢れ出てきたりとか、う
ん、はい、
うん、時間が経つとそういうこともあると思うんで、
うん
うん、本当、ね、その、不安だけで捉えないで、
うん、
例えばその、引きこもってるけど、
はい、
ここで、その、なんだろうな、まあ自分、子供自身も苦しんでるわけじゃないですか。
うんうん、
でもその自分が苦しめば苦しむほど、人の苦しみとか痛みとかも分かるようになるわけですよね。
はい。うん、
だからそうやってその、人間として、
うん、
うん。深みのある人間になるために大切な期間なんだな、っていう。
うん、うん、うん。
もっと大きくゆったりと、
うん。
うん、構えてみる。
うん。
うん。
うん、なるほど。
そうそう。それは、ぜひやってもらいたいなって思いますね、
うんうん。まあ、お子さんのことはお子さんのこととしてありながらも、うん、ご自分の人生を生きていかれる。親御さん自身が
ね。
うん、っていうことですかね。うん、なるほど。いや、それではじゃあ、本日は、最後までね、お聞きくださりありがとうございました。また、最後までお付き合いくださり。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございます。
は
い、
まあ、これは私の、まあ、要望なんですけども、もしも、まあ、この音声を聞いてくださっている方で、まあ、原田さんにご相談したいとか、
はい、まあ、
そのようなお声をいただいた場合などは、ぜひそのような時は、ぜひ、もしよろしければそのメールなり、なんなりなんか、はい、メールのご返信なりなんなりしていただけたらありがたいなと思うんですけども、
あ、はい。
いかがですか？
そうですね、僕も、一人でも多くの人が、
はい、
その、不安な時間が減って、
はい。
うん、そういう助けになれればなっていう思いを強く持っているので、うん、
はい、
うん、ぜひ、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは本当に本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそれでは失礼いたします。